お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙12章14節から23節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙12章の学びをしていますが、14節。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。すべての人とは、つまりあなたと平和を保とうとする人たちということです。一部にはどうしても平和を保とうとしない人たちがいますが、私たちは特にすべてのクリスチャンとの平和を保つべきです。私たちクリスチャン生活という一つの大きな長距離レースを共に走らなければなりません。清くなければ誰も主を見ることができませんと書かれていますが、もしこれが私たちが自分の力で清さを生み出さなければならないという意味であるならば、私たちはお手上げです。なぜなら私たちには何の清さもないからです。でも私たちにはキリストの血を通して与えられた平安があります。パウロはローマ人への手紙5章の1節で次のように述べています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちがいくらかでも清さを持っているのは、キリストが私たちの義となってくださったからなのです。主こそ私たちの義です。私たちが神様の御前に入っていくことができるのは、キリストが私たちのために死んでくださったからなのです。これは大きな励ましです。このことのゆえに私たちは出て行ってクリスチャンの競争を走りたいと願うのです。ヘブル人への手紙12章の15節。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。監督してというギリシャ語には方向という意味が含まれています。その方向とはどの方向でしょうか。ヘブル人への手紙12章の2節には私たちの霊的な方向が示されています。そこにはこのように書かれています。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちは信仰の創始者であり、完成者であるイエスという方向を見失わないように指導されなければならないのです。またここには、誰も神の恵みから落ちるものがないようにと書かれていますが、落ちるというのは、廃墟の危険のことを話しているのではないのです。単にバックスライドする、または退却する、落後するという意味です。言い換えれば、信者は自分の目を主イエスに注ぎ続けていなければならない、または人間に目を向けていてはならないということです。もしその人が主に目を注ぎ続けていないなら、 その人は神様の恵みを受けることができない場所にたどり着いてしまいがちです。さて、神様はものすごい恵みの貯水池を持っておられ、ご自分の子供たちにその恵みを惜しまずに与えたいと願っておられます。神様にはその用意ができておられ、恵みを惜しまずに与えることがおできになります。キリストが私たちの罪の代価を支払われました。そして神様は憐れみと恵みに富んでおられ、私たちのためにそれを使いたいと願っておられるのです。問題は私たちの多くには、神様の恵みを受ける用意ができていないことなのです。でも私たちは神様のところに行って、その豊かな恵みを捉えることができるのです。それこそが栄光であり、この書簡のメッセージなのです。どうでしょうか、クリスチャンのあなたは今日、その恵みを豊かにいただくために、神様のところに行かれたでしょうか。そして祈りを通して、神様と親しい会話を持たれたでしょうか。そうです。祈りは、うやうやしく、でも、本当に神様が自分の父なる方であるように、親しみを込めて神様にお話をすればいいのです。神様にまるで友人に話すように、あなた自身のことを具体的にお話しすればそれでよいのです。自分にはあなたの憐れみと恵みが必要ですとお話しすればいいのです。私たちすべてには神様の恵みが必要であり、恵みは用意されているのですが、私たちは申し込みをしなければなりません。信仰によって神様に求める必要があるということです。またここには苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにと書かれています。残念ながらたった一人の批判的で意地の悪い生徒が考えつかないほどの問題を持って教会をかき回すことができます。それはちょうど樽の中のたった一つの腐ったリンゴが他の全部をダメにしてしまうようなものです。私たちは神様に私たちが通っているどんなことでも耐えることのできる恵みをくださるように、そしてどんな人に対しても、あるいはどんな環境に対しても苦々しくなることがないようにお願いする必要があります。ヘブル人への手紙12章の16節。また不信仰の者や一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。ここで言われている不信仰とは霊的な不信仰を指しています。私たちは神様に顔を背け、肉のものに目を向ける危険性があります。肉のものならどんなものにもです。エサウに関する限り、彼の場合は長子の権利、つまりとても多くの相続権を決定する霊的な長子の権利を売ったことです。その長子の権利は、メシアにつながる家系にエサウが連なること、そして彼がアブラハムの家族の祭司にならなければならなかったことを意味していたのです。でも彼は気にも留めませんでした。彼は霊的な祝福には興味がなかったんです。俗悪なものというのは、エサウがしょっちゅう誰かを罵っていたという意味ではありません。俗悪なというギリシャ語には、冒涜のという意味があり、これは、宮、あるいは神様に反対することを意味します。エサウはただ不信心なものであったことを意味しています。彼は神様を認めること、あるいは神様との関係、 また神様に対しての自分の責任などは必要ないと思っていました。そこで彼は自分の長子の権利を軽蔑し、何の価値もないものとしました。そして不信仰のゆえに長子の権利を喜んで一杯の食べ物と取り替えさえしたのです。自分の魂を売ってしまった多くの人たちがいます。ある人はお酒に、ある人は麻薬に、ある人はセックスに、そしてある人は不正直さに、自分の魂を売り渡してしまっています。神様の子供には、神様から目を離し、肉のものに目を向ける危険性があります。私たちはキリストとの関係において、前に進むか後ろに下がるかどちらかしかないのです。同じ場所にとどまっていることはありえないのです。ヘブル人への手紙12章の17節。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。聖書のこの箇所ほど誤解されている箇所は他にはないと思います。この箇所は気の毒なエサウが悔い改めたいと願ったのに、神様が彼の悔い改めを受け入れられなかったという印象を与えます。ところが著者は全く違うことを言っているのです。エサウは自分の長子の権利を軽蔑しました。彼はその後その権利に財産が伴っていることに気づきました。彼はイサクの他のどの息子よりも2倍の財産を受け継ぐはずでした。ポイントは、エサウが物理的なものに興味を持っていたということなのです。涙を流して求めてもと書かれているのは、彼が確かにわーわー泣いたという意味です。彼はまるで捕まった時に泣き始めて、ごめんなさいという泥棒のようでした。でもその泥棒は自分が泥棒であることを申し訳ないと思っていたのではありませんでした。自分が捕まってしまったことを残念に思っていただけです。それと同じようにエサウは神様に立ち返って神様の霊的な祝福をいただきたいために悔い改めていたのではありません。彼は何か物質的なものを受け損なったので後悔したのです。ヘブル人への手紙12章の18節から21節。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きは、これを聞いた者たちが、それ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らは、たとえ獣でも、山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは、私は恐れて震えると言いました。著者はここで、シナイ山頂でモーセの律法が与えられたことについて語っています。つまり彼はここで古い契約について話しているのです。著者がこの手紙を当てて書いているのは、キリストに立ち返ったヘブル人たちです。この書簡の中で私たちはそのことを念頭に置いておく必要があります。私たちは初代教会のメンバーたち、つまりペンテコステの日に救われた3000人は異邦人ではなくユダヤ人であったことを思い出さなくてはなりません。パウロとバルナバとその他の宣教師たちが出て行くまでは、初代教会は最初の数年の間は教会の改修は 100% ユダヤ人でした。さて、キリストに立ち返ったエルサレムのユダヤ人たちは、とても途方に暮れていました。彼らは宮に行くことに慣れており、またモーセの律法が朗読されるのを聞くことに慣れていました。 でも今彼らは律法から隔離され、宮からは締め出されています。もはや全く古い体制の一部ではなくなり、蚊帳の外にいるように感じています。ですから著者はここで彼らに次のように言っているのです。あなた方は今、シナイ山とは違う山にやってきたのです。あなた方はシナイ山に帰りたくはないはずです。シナイ山は律法が与えられ、3000人の人々が殺された場所でした。そのことが出エジプト記32章に書かれています。でもペンテコステの日には3000人の人々が救われたのです。律法が与えられた時には死がありました。しかしペンテコステの日に福音が述べ伝えられた時には新しい命がありました。律法が与えられたことは決して愉快な経験ではありませんでした。そこには雷と稲妻、地震と嵐、燃え立つ火があり、鳴り響く角笛の音がだんだんに大きくなりました。ですからそれは恐ろしい経験であり、またあまりにも恐ろしかったので、民はモーセに次のように言ったのです。出エジプト記20章の19節。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。ですから今、ヘブル人への手紙の著者は言います。あなたはあの体制に戻りたくはないでしょう。私たちはあのすべてのことを後に残してきたのですから。これらのヘブル人のクリスチャンたちは宮に行くこと、そして儀式を行うことに慣れていました。ところが今、彼らには行くところがなく、儀式もなく、携えてくるべき生贄もありませんでした。そこで著者は、彼らにはその代わりに確かに何かがあるということを教えます。ヘブル人への手紙12章の22節。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。著者がヘブル人たちに語っているのだということを思い出してください。シオン山はエルサレムの中のダビデの場所でした。彼の宮廷がそこにあり、ダビデはそこに葬られました。シオンはダビデの好んだ場所でした。多くのユダヤ人の信者たちは、まだエルサレムの祭りに登って行っていました。でも迫害が起こり、クリスチャンたちはエルサレムから追い出されたのでした。そこで著者は、彼らには天のエルサレムがあることを保証しています。シオン山は天の都であり、生ける神様の永遠の都です。黙示録はこれを新しいエルサレムと呼んでいます。番地や通りの名前をお教えすることはできませんが、あなたの将来の住所は確かに新しいエルサレムの中にあります。神様の恵みによって私たちはここに来たのです。私たちはユダヤ人たちが律法の下で持っていたものよりもはるかに優れたものを与えられているのです。またここには無数の御使いたちの大祝会と書かれていますが、御使いのミニストリーは教会とは関連していません。でも私たちはいつの日か新しいエルサレムに入ります。そして黙示録は私たちにそこでの壮大な礼拝の光景を見せてくれます。ヨハネが見て私たちにそのことを語ってくれる偉大な光景です。ヨハネは実際そこには1万の1万倍もの作られた知的な存在がいると言ったのです。 そこから彼は周りを見回して次のようにも言いました。おやまあ、他の群衆は目に入っていなかった。そこには誰も数えきれないほどの群衆がいる。彼らは御使いと呼ばれる神様が作られた知的な存在です。私は一度も御使いを見たことはありませんが、しばしば彼らについて考えを巡らしてきました。私はいつの日にか新しいエルサレムに行って、子羊のあの偉大な礼拝にあなたと共に参加します。そしてすべての作られた知的な存在たちもそこにいるのです。私がしたいと思っているのは、彼らのうちの一部とただ話をすることです。御使いが夢や幻に現れて自分に語りかけたという人たちに会った時には、いつでも私は彼らに前の晩夕食に何を食べましたか考えてみなさいと言います。それが御使いの存在を説明しているかもしれません。あなたは御使いを見たのではないのです。見たと思うかもしれませんが、そうではありません。それでも私たちが彼らのいる場所に行く時がやってくるのですと、マギー博士は述べています。ヘブル人への手紙12章の23節。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊。聖書の他の箇所では、主はそのように呼ばれていますが、ここでは、長子たちはキリストを指してはいません。著者は申請した人たちのことを話しています。そこに行くのは申請した人たちだけです。この教会は敬虚の時に、この場所に引き上げられる長子たちの教会です。天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神と書かれています。あなたが万民の審判者である方の見舞いに出るとき、そこにはあなたの罪のためにすでに代価を支払ってくださった方がおられ、あなたはあなたの履歴は無償であることを神様に感謝するのです。またここには全うされた義人たちの霊と書かれていますが、全うされたとは完全、あるいは完璧であることを意味しているのではありません。これはキリストが世の罪を取り除く神様の子羊として死なれた今、救いが完成された旧約聖書の聖徒たちを指しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の懲らしめに対する反応というテーマで、ヘブル人への手紙12章14節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。